聖書の朗読をいたします。ヨハネの福音書14章1節から14節。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意にしに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じていないのですか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないのなら技のゆえに信じなさい。まことにまことにあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。おはようございます。5月の第2の聖日の朝を迎えました。新型肺炎の感染がまだ収まらない中、5月末まで外出自粛延長が続くことになりました。まだしばらく私たちは共に集うことができない状態で礼拝を捧げることになります。大変不安で苦しいこの状態を忍耐し続けるのはとても大変なことです。そうでありながら、互いに祈り合いながらここまで守られたことを感謝したいと思います。ローマ人への手紙の5章の3節から4節でパウロが語っていることを受け止めましょう。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この苦難に向かう私たちの忍耐は、主の忍耐を分け与えていただいたものですが、そこから希望が生まれ、喜びに変わることが私たちの目の前で起こることを期待しながら進んでいきたいと思います。そうは言うものの、主イエスは私たちの心が騒いでいるのをよくご存知です。この14章1節から始まる主の言葉は、 主イエスと共にいた弟子たちに向かって語られました。弟子たちはイエスがこれからいなくなるという信じられない予告をイエスご自身の口から聞いたのです。しかも13章を見るとイエスが弟子たちの元からいなくなるのは一人の弟子が裏切るからだというのです。弟子たちは互いに見つめ合いながら誰がその裏切る者なのかお互いを疑い始めたでしょう。自分はそうではないと疑念を振り払うためにシモン・ペテロはイエスに私は命がけでついていくと決意を述べますがイエスはあなたは三度私を知らないというそう言われます。つまりイエスを完全に知らないと断言することがこれから起こる確かなことなのだというのです。かつて神の子キリストであるとイエスを認めたペテロがこういう惨めな告白をうちに秘めているのだと言われて心騒がないはずがありません。それはペテロだけでなくイエスを信じている弟子たちの心の騒がしさはこの最後の晩餐の席で最高潮に達します。心騒ぐ弟子のもう一人はトマスであります。五節を見るとトマスは言います。主よどこへ行かれるのか私たちは分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。頼みとしているイエスがどこに行くのか全く分からない、その道を知らないと言っています。心騒ぐさらにもう一人の弟子ピリポは八節でこう言います。主よ私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。父を見せてくださいとは言い換えれば父なる神様がどういう方かどういうおつもりなのか分かりません、それが分からないので心がカラカラに乾いていますということです。どの弟子の言葉も行く先に不安を覚えていてどうしてよいか分からず混乱している姿を表しています。これがイエスを他の誰よりも近くで見信じてきた弟子たちであります。そしてまた13章ではイエスに足を洗ってもらいイエスが自分たちにこれほどに仕えてくださる方だと身をもって教えてもらったはずの弟子たちなのです。それでも彼らが心騒ぐということはイエスが去ってしまい見えなくなってしまうということは自分たちの世界を揺るがす大問題だということです。ここ数ヶ月の間報道されるニュース、インターネットで飛び交う情報はほとんど新型肺炎に関すること、またそれに関わる経済のことなど、どれも人の命に関わることで人の心の大きなざわめきというものがそれらの言葉の中には現れています。このウイルスの影響は世界の姿を大きく変えてしまうだろうと言っている専門家たちの意見を聞くと、また心が騒ぐのを抑えることができないことでしょう。今までのような生活ができるのかどうか不安になって当然です。でもイエスは私たちをこの心騒ぐ弟子たちと同じ眼差しでご覧になっておられます。つまり心騒ぐのが当然な私たちにペテロたちに語るのと同じように心を騒がせてはなりません。神を信じまた私を信じなさいと語っておられるのです。信じなさいと語るイエスが弟子たちに告げられたまず第一のことは住まいがあるということでした。しかもたくさんあるというのです。 この度の外出自粛の要請が出た際に住まいが定まっていなかった人々は大変困ったことになりました。まず住む家があるということは誰にとっても大切なことです。安心してそこで休む場所があると私たちは落ち着いて生活ができます。しかし人間は地上では旅人であるとも聖書は語っています。豪華な家を手に入れたとしてもそれは仮の住まいであることを忘れてはならないのであります。一方イエスが用意されるのは永遠の住まいです。そこには途切れることのない神との交わりがあります。で、この住まいがあるという知らせ自体はとてもありがたいことに違いありませんが、今この場所で弟子たちが望んでいることは、私たちの元からどうかイエス様去らないでくださいということであります。しかしイエスはそういう求めを持つ弟子たちに対して、その住まいを用意したらまたあなた方のもとにやってきて共にいることになると告げます。主イエスが一度去り、そして住まいを用意して戻ってくるときに、弟子たちの願っているイエスが一緒にいるということがいつまでも変わらないものとして実現するというのです。よくよく考えてみますと、弟子たちが願っているイエスが共にいる世界とは、自分たちのいる世界にイエスがとどまるという状態を指しています。それは自分たちを中心に成り立つ世界です。弟子たちはイエスがこのままでいてくれるということを願い、それがそれほど自分中心な考えであるということを自覚していなかったかもしれません。しかし自分の思い通りにことが進み、予測可能な安心できる世界を望んでいたということが彼らのこの願いからわかります。イエスの望みよりも自分たちの望みの実現が優先されるからこそ、彼らはイエスが正反対のことを語られると心騒ぎ不安になり、道がわからなくなってしまうのであります。イエスの進む道を彼らが分かっていなかったことは、ピリポの語った私たちに父を見せてくださいという言葉にも表れています。それに対してイエスは、こんなに身近に私を見てきたあなた方が父なる神を知らないとはどういうことでしょうとショックを受けておられます。イエスの姿にこそ神の心が現れているということを主イエスはずっとここまで示してこられたからです。イエスはかつて迫害するユダヤ人たちにこう言われました。これはヨハネの福音書の5章19節に言っておられることですけれども、まことにまことにあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。弟子たちが自分の願いを優先しようとしているのに対して、イエスは自分の願いではなく父なる神の願うことを実行に移しておられるということです。イエスが弟子のもとを離れ天の住まいを用意し、再び戻り主なる神との揺るがない交わりを結ぶ、これは父なる神が弟子たちのために備えられた豊かな憐れみに満ちた計画であり、イエスはその計画に心を合わせておられるのです。これほど父なる神を体現している方は他におられません。 弟子たちほど身近にイエスを見、共に生活し、その教えを直接聞いた人たちは他にいませんでした。それでも父を見せてくださいと願わずにいられないほど、人の心は神に気づいていない、あるいは向いていないし、見ているものが異なっているのであります。心が騒ぐ中、なお一層父なる神を見失っていく弟子たちに、これほど付き合ってもまだわからないかと、イエスは苛立つというよりも、むしろ励ますようにここでもまた言っておられます。この14章の10節で、私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないのなら、技のゆえに信じなさい。私といつもいたいと願うなら、私を信じる時を逃さないようにとの切なる主イエスの教えです。神を信じ、主イエスを信じる、これは時代を超えて主の弟子たちである私たちにも今主が求めておられることです。後に弟子のトマスに、見ずに信じる者は幸いですと言われるイエスが、ここでは私の言葉が信じられないというのなら、その技を見てでもよいから信じなさいと、ご自分を信じるように強く引き寄せようとしておられます。なぜなら、これから先待っている救いの祝福が弟子たちの予想をはるかに超えて大きいからです。さらに、心騒がずにはおられないような状態に置かれながらも、主イエスを信じるなら、イエスがなさった以上の技が弟子たちを通して行われると約束しておられます。大きな技っていうのは何でしょうか。イエス様がなさったような人の病気を治したり、あるいは5000人にパンを配るような、そんな技なのでしょうか。確かに後になりますと、主イエスを信じ聖霊を受けた弟子たちは、イエスがなさったような大きな奇跡を行ったと聖書には記されております。そしてそれは今でも起こることでしょう。しかし、イエス様がここで言われる私たちがなす技の中心にあるものは、イエスを信じつながるということです。そしてそのイエスとのつながりは、イエスの名によって祈ることで与えられるものです。私たちがイエスの名によって祈るときに、父なる神はその御子のお名前のゆえに栄光を表そうとなさいます。そうして弟子はイエスが共におられることを祈りの中で体験します。私たちはこの暗闇の中にあって、どこに向かうべきでしょうか。主イエスに心を向け、その名によって祈ること、これほどの大きな技はありません。祈り以外に神が栄光を表される道は用意されていません。そして祈りの道は、どこにいても、どんな時であっても、たとえ私たちの心が騒いでいても開かれているのです。不安、疲れ、嘆き、不満、そして失望、あげればキリがありませんが、どのうめきにも主の耳は傾けられており、イエスもまた共に取りなしてくださいます。そして私がそれをしてあげようと言われる主イエスご自身を信じるようにと招いておられます。 私たちは今週もそれぞれが担う重荷があり、教会全体で課題とする重荷があります。また全国の教会でともに担う重荷もあります。世界でともに担う重荷があります。私たちが祈るとき、皆によって祈るときに、主がこの重荷を担い、ご自身の肩に重いその荷を食い込ませながら共に歩んでくださっていることに気づきます。今心騒ぐ私たちは、主が共におられるのを知り信じることができるので、荒ぶる波を沈めてくださる時を待ち望むのです。心が騒いだままで終わる、そんなことは決してありません。主イエス様がそのようにして私たちを主の平安で覆ってくださるように、そのことを願いながらこの週を歩み出したいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い神様、今私たちは本当に疲れ、また心を騒いでいるお互いであります。神様、どうぞ疲れを癒してください。あなたの子としてどうぞ愛されていることを思い起こし、励ましを受け、力を受けることができるように、御霊によってどうぞ気づかせてください。あなたが導こうとしておられます永遠の住まい、そこを目指して私たちは歩んでいるのだということを思い起こさせてください。今週一週間、どうか力が与えられますように、お一人一人が守られ、病にかからず健やかでいることができるようによろしくお願いいたします。あなたが共にいてくださることを信じ、尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。